FM 舞鶴お聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM 舞鶴パーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、様々な環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元弘くんです。どうぞ。
こんばんは。通信制高校に通う新元弘です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ちょっとね、本名を発見されたね。というわけで、続いてまいりましょう。せつなくんどうぞ。
こんばんは。定時制高校に通うせつなです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。じゃあ最後、たまちゃんどうぞ。
はい、こんばんは。通信制高校に通うたまきです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。というわけで、このような個性あふれるメンバーでお送りしてまいります。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
10代の扉。
はい、さて参りましょう。前回の鈴木です。
はい、前回同様グダグダっと始まりまして、
調子悪いね。
調子悪いですな。やっぱりあのなんちゃらウイルスとか
ね、季節の
変わり目
とかね、なんかね、テンションがおかしいんだ ね。というわけで、今回も、当たり前って何みたいなことを考えていくんですけれども、前回の最後の方にですね、うん、
はい、
時間の使い方がどうなったのっていう、
そうね、通信とか定時とかの皆様ですからね。
で、その時に結局結果論を言ってなかった。
そうね。
そうやな、
みんなどうしてんの？
あの、なんか使い方やばくな、なんか良くなくないみたいな、なんかどう使うのか。
良くなくないはどっち？
時間どう使ったらいいかなみたいなところで止まってたんだけど、ね、結局ですね、どうなったかっていうと、私の場合は、時間決めて何かをするようにしてます。
なるほど。区切ってって感じ。
そう、うん、だからもうスケジュール帳に埋めまくるみたいな。皆さんはどうですか？
どうしてる？
私はまだ模索してますね。もう約1年経つけど、学校のレポートが最終12月末までに出せみたいな感じで、別にどんだけ早く終わらせてもいいんですよ。ペタイムは私と同じ学校なんですけど、もうサクッと5月6月ぐらいに終わってたりとか。
そうだ ね、終わらした ね。
私はカツカツまでヒエーって言いながらやってた人なんです。
早めにやっといた方が得だよ。
今年は頑張りますとか。
はい、
で、それがある期間はそれやらんなんていうのがあったりとか、
あるね、
うん、あと学年末テストに向けての勉強がちょっとあったりとかやったんですけど、
まあ、それ以外ないから、ね、
それが終わるともうほんまにやることどうしようみたいな時間が続いたんで、どうしよう、ね、今年はもうちょっとちゃんと考えて使えるようになればいいなみたいなことを思ってますね。個人的に関係を受けたいなと思ってるので。
おー、いいですね、頑張ってください。
はい、あと受験は栄養入試にしようかなと思ってるんで、うん、準備は
面接系統とか ね、
面接とかちょっと作文書いたりとかそういう感じになりそうなんで、それの準備がちょっとできたらいいなと、
まあ、あとは先生と学校にこびっとけば。
そうね。違うけど。
あの、そうねの言い方がマジで笑って、
まあまあ、あとは、うん、栄養の場合はもう先生にこびっとけばなんとか、ね、
まあ自己推薦だったら関係ないんだけどね。
まあそうやね、
うん、とりあえず担任とちゃんとコミュニケーションを、それこそ通信制で、うん、もうダイレクトメッセージでやり取りみたいな感じになるから、うん、ちゃんとコミュニケーションを取ってやっていけたらいいなと思ってます。はい、
はい、
次はどっちがいきますか？
ああ、じゃあ僕が喋っとくかな。
あ、じゃあ元弘くん。
まあ僕はあんま勉強については全然できてなくて、とりあえず、まあ、僕が今興味向くことをやろうって、まあそういう時間やというふうにとりあえず思って、うん、まあ興味向くことに関してやるって感じなんですけど、まあそういうことやってると大体平日も埋まってたりとか、うん、土日もどっか行ってたりとかっていうのがすごく僕の場合多いので、 できるだけ一週間に一回は休みを取るみたいな。もう超、ね、今日超極端なんですけど、
休憩
大事。ちょっとあの極端な話なんですけど、もう用事入れてやれやりたい、これも行きたいとか、うんうん、あのこういうことやらんとあかんっていうのがあったりとかっていうのをやってると、なんだかんだなんかよくわからんけどなんかすごい予定が埋まってる人間みたいになっちゃうんで、でそういうことやってるとまあしんどい。うん、とにかく体力的なもの、体が全然しんどくなるんで、
う
ん、
まあ休みは必要ということで、ね、
そうですね、
あのなんか自分からブラックにしないと、
自分からブラックにしちゃう性格っていうのが自分の中で分かったから、できるだけ1週間に1回はちゃんと休むみたいな、この日は休むっていうのをやってて、う
んうんうん、それこそね、あのペタイムさんみたいに入念に計画立てとかないと、
そうい
つの間にか稼働して
る、立てとくんが一番いいんやろうけど、うん、まあ僕の場合はサポート校に行ってるんで1週間に1回はサポート校に行くっていうのがあって、まあ、そこでまあそのレポートやるんですけど、だからそのペタイムとかみたいにめちゃくちゃ早く終わらせるっていうのやってもいいんやけど、あのちゃんと毎週1回は通わんとあかんので、それやったらもうめんどくさいから1日乗るは何枚って決めてやるみたいなっていうのを僕はやってるので、基本最後まで、最後の1週間2週間くらい前くらいで終わる、
うん、そうだね
って感じですね。
まあいいんじゃない、人それぞれペースあるからね。
そうね、
うん、私が早すぎるおかしいだけだね。
それそっちの方が楽そうやけどね。
まあその後が大変だよ。
なるほど。
テストが学年末はどうしても年明けてぐらいになるから、その時覚えてるかっていうね。
あ、無理無理。
夏休みの宿題みたいな。
そうそうそう。
夏休みの宿題早く終わらせるか、ギリギリで終わらせるかみたいな話の。
で、もう一回詰め込めってなるから。
そうそうそう。
どっちにしろ覚えてない。
どっちにしろ覚えてないから。な意味ない。ね、だ早く終わらせるメリットとしては、気持ちは楽。
うん、だ自由の時間増えるよっていう。ね、
うん。だけど、最終的に覚えてるかどうか知らん。じゃあ、せつな君はどんな生活してますか？まあ、
僕だけ定時なわけですけども、
そうだね、う
ん、毎日通わなければならないっていう、うん、その、あれが、あの、義務が。
学校に行かない。
そう、学校に行かなきゃいけないっていう、夜学校に行かなきゃいけないっていう、一番、それが生活サイクルが狂ってる根源っていうか、もともと夜型やったから、それ自体は僕自身は苦じゃなかったんですけど、うん、やけどどうしても朝と夕方が眠くなるっていう、うん、そういう現象があの起きてしまうって前回言ったんですけど、だけどあの僕がそれの対処として考えたのは、じゃ あ, あの朝起きて、あの一日予定を埋めて過ごして夜学校に行ってみたいな、そういう少しでも暇じゃない時間を作れば、あのサイクルとして眠くなる時間がなくなるし、夜寝て朝起きてっていう、そういう正しい生活サイクルになるんじゃないかなみたいな、うん、そういう思考に走ってバイトを始めて、うん、で今もう1年半近くなるけど、もう1ヶ月ぐらいはやっぱり体力的にしんどかったんですけど、だけどまあちょくちょく休みを取りつつやっていくと全然体に染みついてくるし、うん、あの昼バイトしてその足で学校に行ってっていう形やから、なんかそれほど苦でもないしみたいな、うん、だからそういう生活をしてれば、まあ多少、まあ、やっぱりアルバイトやからしんどいこともあるけど、まあ、生活としては成り立ってるかなみたいな、
うんうんうん、というわけでこんな感じでね、みんな意外ちゃんとね対策して
、ね、あの
結果としては、ちゃんと過ごしてますよってことでね、うん、本題を話す時間がめっちゃ短くなったんですけど、まあ当たり前の確信のあたりを話していきたいんですけれども、うんうん、結局は当たり前って、うん、ない
ないね。
本当にない。
確かに今そうやって身についているものとか、今あの続いてなんか継続してやっていることとか、どうしても何やろ、身の回りで起きていることとか当たり前っていう感じがちだけど、それはなんか錯覚してるだけでいつでも当たり前じゃなくなるし、
うん、
やっぱり当たり前っていうのは存在しないんかなって、うん、
まあ、な日本語として存在している以上、なんか感覚としてはあるんだけど、
気持ちとしては、ね、
そう、
うん、明確なものがやっぱ
だからルーティン的には存在するんだけど、なんか、まあ、いつでも消えるよね。
そうやな、うん、
その所属している団体によっても当たり前の定義が違ったりとかして、
そうだから一人一人違うので、うん、あのたまにだ普通って何の時にも話したんだけどさ、
うん、
あのまあ当たり前を他人に押し付けるのはまあ違うかな、
うん、そうやな、
自分もあの日本語的に押し付けちゃうことあるんだけど、うん、どうしてもね、
まあ、気をつけないと。
そうそう、気をつけないとなと思って、うん、やばと思って
僕もあれやな、あの発達障害の中に、あの僕が持っている一つの特性として、やっぱり同一性へのこだわりみたいな、なんやろ、予定が自分が思ってた、うん、あの予定と違ったりとか、あのなんやろ、急に変わったりするとパニックになるみたいな、
わかるわかる、
そう、そういうのが
はーって感じ、そう、ね、どうしようみたいな、
そう僕の中にもそういうのがあってだからやっぱりあの僕だけじゃなくて、それはあのいろんな人が持ってると思うけど、やっぱりそういう、なんやろ、僕自身もそれはすごい持ってるからわかるんだけど、当たり前っていうのにこだわりがち、普段のルーティーンとか、うんうん、あのそういうのにこだわりがちやから、あの少しでもなんかやっぱり当たり前じゃないんだよって頭に置いとかないと、うん、あのすごいパニックになったりするから、なんやろ、そういう人とかは特に普段から当たり前っていうのを習慣づけないようにしないと、その当たり前が崩れた時にパニックになっちゃうから、
うん、柔軟に考えましょう
ってことね。そうそうそうそう語彙力がない日です今日は
ちょっとね、あのまあ、身の回りのね、いろんなものがね、あ、やると思ってたねイベントとかね、どんどんね消えていってそうで、ね、でそれでね、あの脳内パニックになってるんですね私たち、はい、
当たり前のように開催されるはずやった卒業式とか、そういうのがどうなっていくんだろうとかっていう、
ね、合唱祭的なやつとか、ね、なんかね、いろいろねイベント消えてっちゃってますけど、
うちもアルバイト先の飲食店の宴会が集まるなっていう申告が上から来たりとかして、
あ、そうなんだ、
僕も、
そう、そう、貸し切りのご予約がなくなったりとかしてたり、
ね、怖い、死
んでるね声ね。
でそうなると私たちが当たり前にアルバイトに入れるって思ってるのも当たり前じゃなくなってきたりとかして、
最近当たり前にあったような会社が潰れたりとか、ね、それが一番ちょっと今怖いけど、
あ、なんでここ潰れたんっていう現象ね。
そう、ね、もうほんまに日常じゃないんやなと思って、改めて人が動いてこそいろんなことが回っとんやなと最近思ってますね。
極論この地球があるも当たり前じゃないやな、
すごいとこ
まで極論やな、
極論や
だいぶ極論やったな、
まあ、当たり前に感じてることでも一回ちょっと振り返ってもらって、で当たり前じゃないことも、が多いんで、そういうのって、
そうですね、
でそれをまあ例えば身近な人にそう思ったんやったら、それを感謝できるようになりたいなっていう、
そうやな、
というわけで皆さん感謝を持って、生活していきましょう、は
い、まとめ
間違いじゃない
まあまあね、
というわけで、皆さんもね、当たり前が本当に当たり前かどうかを考え直して、まあ、当たり前ということに感謝してね、毎日生活していきましょう、というわけで今回はここまで、
はい、はい、
お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージや、リスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしております。また私たちと語り合ってみたい10代の、扉フレンズの方を募集しています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM マイズルのホームページをご覧ください。またこの番組は FM マイズルのホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後8時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。それでは10代の扉、次回お楽しみに。さよなら、
さよなら。